聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合うわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないでって言ってるのに。いや、それがですね、ラジオ佐賀をお聞きの皆さんには本当に聞かせられないことになってしまいまして、
残念なお知らせが。
一部のファンの皆様申し訳ございません、はい、今日ラジオ佐賀では高校野球特番放送によりですね、この聞かせられないラジオは本当に聞かせられないことになっております。
聞こえないラジオになってしまって、
聞こえないラジオだから私たちが今こうして喋っていることも佐賀にお住まいの皆様のほとんどの方には聞こえてない。
なるほど。
しかし、はい、やはり夏の高校野球をですね、沸かせる球児たちを応援しないわけにはいきませんから、
う
ん、
そうですね、
ラジオ佐賀を普段お聞きの皆さんは今回はポッドキャストで、まあ、言われなくても聞いてると思いますけれども、お聞きになってください、はい、ご了承お願いします。
長崎のリスナーの皆さんは長崎日大高校を応援していただくと。
当たり前のことでございますよ、ね、噛みそうになっちゃった、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますね、ツイッターでも番組情報発信中です。アカウントは
アットマーク聞かせられないです。
はい、我々2人が番組を応援してくださる皆様の話題や感想が随時つぶやかれております。ハッシュタグは
シャープキカラジ、字は DI です。出会いです。
出会いなのよ。
はい、
ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてくださいね。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後はお便りをご紹介。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタは上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
先週ね、
うん、
メッセージが3通でした、
はいはいはい、
ちょっぴり泣きを入れましたところ、うん、今週は山のようにメッセージが送られてきまして、
声なんかこうちょっと出入りが激しいというか、多い時は極端に多くて少ない時は極端に少ないね、この番組は。
まあ、でもなるべくですね、今回たくさん届きましたので、全部というわけにはいきませんが、なるべくちょっと紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
ラジオネームせっかんどんさんです。
は
じめまして。
はじめまして。
せからしせっかんどんの晴れ銀玉のせっかんどんです。はい、この人はもうラジオネームだけでいいと思います、
ね、おいおい、今の言葉遣いからいくと長崎か九州の方っていう感じでしたね。
ジゲモンですな、ラジオネームゲンゴロウさん、
はい、
ポッドキャストで拝聴しています、
はい、
以前の放送分を聞いてるうちに、うん、ポッドキャストで聞けないお宝がどうしても聞きたくなりまして、 AM 放送の感度の高いラジオを衝動買いしちゃいました。
あら、どちらでしょうか。
東京から果たして聞けるでしょうか。
東京は感度のいいラジオ買うと NBC は聞けるんですか。
無理だったらループアンテナも買っちゃいますよ、聞こえたかどうか報告してください。
なんかね、関東の某局と周波数帯が似ていて干渉しやすいっていうのはちょっと聞いたことがあります。私、
あの放送局ね、
大きい放送局、
ラジオネーム腹筋割蔵さん、
はい、
こんにちは。先週登場したスタンプブック懐かしかったです。僕も集めていました。ところで市川新一先生の話ですが、以前先生のオリジナル脚本でミュージカルをやらせていただいたことがあります。非常に気さくなおじさんだったと、この方あの合唱などをなさってるの
ね、県内でいくつかねオリジナルの作品お書きになられてますもんね。
ラジオネーム韓国のパクジョンフンさん、
こんにちは。
実は韓国でもガンダム00が毎週月曜と火曜夜11時から1時間放送始まります。
そうなんだ。
今日からです。これはね、26日の月曜日に送ってくださってますね、ガンダム00のことを聞かなじで聞きましたが、私の場合はガンダム00は見る機会がなかったので、うん、今までの聞かなじで教えてくださったいろんな話を参考にしながら見るつもりですと。
うわー、これはすごいメッセージもらいましたね。
私も日本語また下手ですのですみません。いや、そんなことないですよ。
ありがとうございます。
漢字もたくさん使って、
ね、ありがとうございます。
上手なメッセージありがとうございます。ラジオネームりょうさん、
はい、
平成ライダーまたやりませんかって、
うん、
平成ライダー他にも面白いものがたくさんあります。以前アギトを、ね、扱いましたけれどもね。ラジオネームヤンシーさん、5週にわたるウルトラセブン特集お疲れ様でした。ド発電といえば7年前新宿のロフトプラスワンというマニアックなトークライブハウスで開催されたロック好きのための特撮講座と称する飲み会にマスコさんが出演されていて、あのリーダーボーカルの方ね、ド発電の友人と見に行ったことを思い出しました。出演者が飲みながら映像などを見つつ特撮を語り合うのを観客も飲みながら見るというゆるいイベントでしたと。
楽しそうですね。
それから仮暮らしのアリエッティ見に行きました。素朴だけど味と深みのあるいい作品だと思いますと、
ね、私も先週の土曜日見に行きました。
あ、どうでした？
素敵でしたね。あの淡々とした感じは好みですね。
はい、
はい、
私たちは好きだなと思いましたよ、
はい、
最後に映画といえば先日機動戦士ガンダムユニコーン第2話の予告が配信されましたね。 00 も気になるけど今度はぜひユニコーンの特集もお願いします。ファースト好きにも楽しめる作品だと思いますよ。歯医者さんどうですか？
福井さんがお書きになった、はい、ですね、はい
はい、あなたは毎月ガンダムエース買ってるくせに読んでないんですか？
痛いところつきますねあなた。これはあの時田さんもあのお聞きになっているのでね、いろいろ細かいツッコミ入れないように、
は
い、
もうこの人はね、あの
ファースト原理主義、
ファースト原理主義者でございますか。最近 00 に転びました
けど、あ、そうですよ、はい、
ラジオネームスパイクさん、はい、日本に帰省して27日にドイツに戻ってまいりました。
そうだったみたいですね、
はい、メッセージはドイツから頂戴していますよ、
はい、
日本で国内移動をする際に ANA に乗りまして、
うん、はい、
機内のカタログとガンプラ応募はがきをもらって144分の1を注文しました。
お、
客室乗務員のお姉さんから、うん、1枚でよろしいですねと娘が隣にいたのにはっきり言われたのがちょっと恥ずかしかったです。
あ、
日本でアリエッティを見ました。
はは、
娘は13歳ですが感激していました、うん、私はあの作品が大好きですと、
うん、
はい、ということで、
はい、
ちょっと他にもあるんですけれども、あんまりまたメッセージを紹介しすぎるとですね、
うん、
ラジオ伝言版みたいな番組になってしまいますので、
はい、難しかねこのバランスがね。
難しかですね。今日のお題、
はい、
ズバリこちら、
青い炎我が青春のオタク時代。
青い炎、カタカナで青い炎をと書きます。林田アナウンサーも今コミックスを4冊このスタジオに持ってきています、
夏休みになりますと子どもたち向けに課題図書というのが発表されますけれどもね、はい、この番組も最近はあの課題図書ならぬ課題作品がね、前週に挙げられるということで、
う
ん、皆さんももう予習なさってるみたいですよ、うんうん、
結構ツイッター上で報告も相次ぎましたね、
持ってまいりました。4冊です。4巻まで出てますね。
そうです、
ええ、
漫画家島本和彦さんといえば、
うん、
北海道札幌市在住、1983年から週刊少年サンデーに連載した炎の転校生、
うん、
これで一世を風靡。その後逆境ナイン、燃えよペンなどなど作品多数、特に逆境ナインは私村山のバイブルでございまして、
うん、
以前紹介したこともありましたね、
はい、いつの回だったか忘れてしまいましたが、お気に入りの漫画家か漫画
そうですね
でご紹介したと思いますけどね、
去年の秋ぐらいだったかな。その時にガンダム WOF のね、時田光一さんの話もちょびっとしてましたね。そういえばね、
ポッドキャストでもまた聞けますからね。
今月号のガンダムエースから、かつてキャラクター原案を担当した、うん、G ガンダムのコミカライズもスタートしてらっしゃいます、
うん、は
い、
うわ、良かったですよ、今月のそのガンダムエースも120ページぐらいお書きになってました、
はい、はっきり言って島本先生の G ガンダムのせいでガンダムエースが分厚くなってましたね。
はい、びっくりするぐらい厚かったですもんね。
電話帳みたいになってましたね、
はい、
DVD がスタジオにもあります、
機
動武闘伝 G ガンダム、
はい、
いかにも島本先生のデザインのキャラクターたちでございますね。
ちょっとやっぱりそれまでのガンダムの流れとは一線を画すというか、うん、
まあ、全く違う作品
ですね。
ですからね、さてなぜ今回、うん、島本和彦さんのしかも最新作青い炎を取り上げることになったのか、まずこれからお話ししなければいけません、
はい
はい、林アナウンサー、そして私はこのところツイッターを始めておりまして、
うん、
そこではいろんな出会いがあったんですけれども、前後しましてですね、島本和彦先生もツイッターを始められてちょうど同じ頃だったんですよ、うん、で、人から勧められて島本さんのツイッターすごく面白いよ、もう漫画のまんまだよというのを聞いて、
私も早速フォローしたところ、
ええ、
非常に熱いつぶやきをですね、毎日つぶやいてらっしゃるんですね、うん、
つぶやく回数も多いですね。
回数もね、早朝から妙に多いんですけれども、
ええ、
で私も何度か話しかけて答えていただいたことがあるんですが、
うん、はい、
その中で非常に、なんていうか、私がね、あ、胸が痛いというか、ジーンとした一言があって、
うん、
島本先生がね、漫画家は昔の作品が好きですと言われるより、今書いてる作品を好きだって言われる方が嬉しいんだよって書いてた。
あ、なるほど。
書いてた、
ええ、
それはね、昔付き合ってた恋人から、
うん、
昔のあなたが好きだったわって言われるのと同じなんだってつぶやいてたんですよ。
今ちょっと私ゾワッと鳥肌が立ちましたね、う
ん、それを読んで、
ええ、
あ、俺は逆境ナインがものすごく今でも好きなんだけど、
う
ん、
ええ、
でも最近の島本先生の本にはそういえば触れてなかったなと思いまして、
ええ、
で、アスカアット未来系と、あとアスカアット未来系でいいのかな、読み方は、あと青い炎を早速ね買って読んで、
うんうん、
先生、早速ねツイッターでつぶやいたんです、
うん、
先生青い炎読みました、先生が今の本を読んでほしいってつぶやきを読んで今の本を買いましたって、先生宛につぶやいたらですね、
うん、
ありがとう、分かってくれて嬉しいよって、こう一行だけ、書いてくださったのね、返事をね、う
ん、やっぱりね、昔の君も好きだけど、
うん、
今の君が好きなんだっていう方がね、グッときますもんね。
だって現在進行形でね、
うん、
書いてらっしゃる漫画家さんだから、
ええ、
で、青い炎を読んで、
うん、
これがまたね、読んでよかったなと思ったの、ものすごく面白いよね、青い炎がね。
面白い、本当に面白い。
それがどれだけ面白いのかは、ちょっとこの曲の後を語りましょうかね。
一曲かけますか。
1991年オリジナル OLA、 OLA って何なんだっていうのは、
オリジナル、
オリジナル
ラブ、
レーザー、ラブじゃない、オリジナルレーザーディスクアニメ。
おお、
LD、 炎の転校生。炎の転校生というのは島本和彦さんの大出世作なんですけれども、
ええ、
OLA として発売された。制作はガイナックスだったんです。
これガイナックスだったの。
ガイナックスです、はい、OLA、画期的なパッケージでございまして、世界初のオリジナルレーザーディスクアニメーション、初ですよ。ところが、
ええ、
ところが、
はい、
ところがレーザーディスク持ってる人ってあんまりいないわけで、
あの頃はね、まあまあぼちぼちだけど、今はもっと少なくなってしまいましたけどね。
今はねほとんどね、というわけで後に OVA として発売され直したりとかしてるんですけれども。あ、そうなんだ、ね、何年か後ね、私もビデオ版の方は持ってるんですけれども、
うん、
OLA の売り上げの方は残念ながら非常に非常に非常に非常に
聞かないでほしいの世界、
非常に聞かせられないラジオの世界でございます。
そうですか。
その OLA、 炎の転校生の主題歌お送りしましょう。炎の転校生、なんと作詞作曲島本和彦、歌は関俊彦さん、炎の転校生でございました、
はい、
なかなか燃えるいい歌でございます ね、
いい歌ですね。
さて、青い炎、カタカナで青い炎、どんな作品なのかと言いますと、うん、小学館の瞬間週刊ヤングサンデーで2001年から2008年まで不定期連載されて、現在は月刊、カタカナで月刊で連載が再開されています。
ヤングサンデーってもう廃刊になっちゃったんでしょ。
そうですね、コミックスは4巻まで発売されています、
はい、
でこの作品はフィクションであると冒頭にも書いてあるんですけれども、
書いてありますね、大きな字でね、
一応書いてあるんですけれども、内容的にはですね、1980年代大作家大学、大作家芸大、
大作家だったっけ、大作家、
大作家、
大作家芸大、
大作家だ、
大作家芸大じゃん、
大作家芸大に通う主人公が、
うん、
漫画家デビューを志す自伝的作品で、漫画家アニメーター両方に憧れてちょっと心が揺れ動いてるんですが、うん、自分の実力に過大な過剰な自信を持っているので、
うん、
俺はいつだってデビューできるもんねってことで努力をしない、
うん、
努力をしないんですね。で、まあ、そのホエロペンの主人公とは同一人物であると思われるということなんですけれども ね。
で、当時の、まあ、今も活躍されている方々、クリエイターの方々が実名で登場するんですよね。
そうなんですよね。同級生先輩として後のアニメ界や漫画界を背負う人物たちが、例えば庵野秀明さん、
これはかなり印象的に描かれてますよ
ね。
庵野さんって確かにあのその後ほら大根フィルムでね大活躍なさるから、あ、大阪芸大出身だったんだって、私これを読んで初めて知りました。
そうでしたか。それからガイナックス社長の山賀博之さん、
はい、
イラストレーターの赤井高見さん、ボンズ代表取締役の南雅彦さんに漫画家の矢野健太郎さん、猫じゃないもんとかね、うん、ヒット作がある方ですけれどもね、いっぱい出てきます ね。
だからこれらの方々が本当に当時モデルとなっている大阪芸大にいらしたということですよね。
同時に存在していたってのがなんだかすごいことですね。
すごいことですね。
うん、それだけの才能がね集まっていたんですね。
どうですか、日芸と比較してみて。
私、あ、そうですね、私は大日本大学芸術学部私は、まあ、日芸だったんですけれども、読んでてね、懐かしいんですよ。あの、大体同じような雰囲気でした。
キャンパスの雰囲気が？
キャンパスの雰囲気が。
私はもう全く長崎大学って想像もつかない世界ですね、あれは。
ああ、そうですか。
はい。
ああ、
うん。
あの、キャンパスの中で、仮面ライダーの変身ポーズとか一生懸命やってるやついましたよ。
私は土木工学出身でしたから、キャンパスの中で測量やってましたからね。全然違いますね、雰囲気が。
いや、あの、大体あんな雰囲気でした。
はあ。教室内でもあんな子、やっぱりあのアニメが放映されてとか、テレビがこうでとか、映画がああでとか、ああいう話はやっぱりする、
熱く語ってましたね。
はあ、うん、違うね。我が弊社でいうと、あの大倉アナウンサーが実は大阪芸大出身なんですよね。
あ、大倉ね、うん、もうちょっと才能があるとよかったんです
けど、まあ、そんなこと言って彼は映像とかシナリオ中心ですけどね。
なんと、
うん
ねえ、
うん、
そのうちちょっと何かやらせてみたいと思ってますけれどもね。というですね、
はい、
青い炎でございますけれども、
うん、
青い炎、大阪芸術大学で、まあ、もがき苦しんでいた、その、まあ、ご本人としか思えない炎燃える君でございますけれどもね、やがて、きっと漫画家になっていくのだと思いますが、現実の島本和彦さんは漫画家になった後、割とやりたい放題でいろんなことをやってらっしゃいますね、
うん、
その中の一つと言っちゃったら、ご本人は怒っちゃうかな、怒らないかな、怒らない、きっと先生は炎の転校生をご自分でも歌ってらっしゃるんで今日はそのバージョンも
歌声、
はい、炎の転校生島本バージョン、素晴らしい、
お見事。もうこれポッドキャストでは配信できてないんですけど、聞かせたいね、皆さんにね。
いやー、島本先生の無駄に熱い歌声素晴らしいですね。
勢いありますね。
あやかりたいですね。
あやかりたい、本当に。
ラジオネームもうすぐ高二さん、
はい、
東京の片隅からポッドキャストで拝聴しております。いつまでにメールを送ればその週の放送に間に合うんですか、お願いします。はい、金曜日のお昼の3時ぐらいまでに送っていただければ間に合いますよ、
はい、ただ8月はちょっと収録がイレギュラーになりますんで、ご注意いただきたいと思います。
あと、あの、送ると必ず読まれるというものでもなくて、
はい、
はっきり言って読まれないメッセージが圧倒的に多いですから、
申し訳ございません、
ご了承ください、予習用に青い炎を買って読みました、
うん、
島本先生の漫画を初めて読んだので、その熱というかエネルギーに圧倒されてしまいました。いい意味で期待を裏切られましたと。ラジオネーム大山敏郎さんです、
はい、
ついに来ましたね、青い炎、うん、どんなに待ちわびていたことか。最初にこの作品を読んだ時はこんなこと書いて怒られないのかなって疑問に思ってましたが、ホエロペンでも同じことをやられてたんで、あ、OK なんだなと納得しちゃいました。しかしホエロペンと違うところは、青い炎には有名な方々が実名で出ているということですね。語っても語りきれない作品、キカラジメートの皆さんぜひ買って読みましょう。で、今ちょっと話題に出てきたホエロペン、
はい、これずいぶん話題になってるそうですね。
ですね、傑作選ということで、この赤いジャケットのホエロペンがあちこちで売り切れている、あるいは本屋で売ってないという報告があちこちであるようですが、
僕ね、見つけきれなかったんですよ、買おうと思ったんだけど。
あのですね、サイズを間違えて見つけきれない人が多いんじゃないかなと私思うんですよね。
ははは
サイズがですね、いわゆる 通常のコミックスより一回り二回り大きいサイズなんですよ、
ええ、厚みも電話帳サイズぐらいありますね、
うん、ええ、だからあのコンビニとか書店とかで雑誌が置いてあるコーナーにない可能性がありますね、これはね。あの想定は雑誌と同じ想定なんですけれども、この紙質とかもね、
ええ
ええええ、だけどちょっとサイズがね、あの特殊なサイズなので、
うん、
注意して探すか、まあ、本屋さんに聞いてみるのもいいかもしれない、
ね、いいかもしれないね、
ラジオネーム、はい、マーク2さんです。正直テーマの作品青い炎は見たことがないんですが、うん、島本先生が某月刊誌に G ガンダムの連載を始めたので読みました、はいはい、自分はこういう G ガンダムもありでいいと思いますと、はい、主人公がちょっとツンデレになってますけれども ね、
そうですね、
某雑誌って別に隠さなくていいんですよ、ガンダムエースでしょ、
はい、
林田さん、
ん
もうそろそろお別れの時間が近づいてきました。
どうしましょうか。僕もほらだからまた今週もメモを作ってきたって、青い炎の魅力を語ろうと思って、もう語れないじゃないの。
ちょっと皆さんのメッセージを紹介しすぎましたね
皆さんのせいじゃないんで我々のもう行き当たりばったりのこの構成もよろくないんですけどね。
皆様、はい、ではここでちょっと来週再来週の放送の内容について我々ここで会議したいと思いますので
会議すんの、
ちょっとジングルをお聞きください。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。どうしましょう。
話し合いの結果決まりました、
はい、
来週は一週違う話をしなければならないと思います、
はい、
つまり何かと言いますと、私若干ツイッターでもつぶやきましたが、バンダイさんからですね、 RG ガンダムというのが発売になっております。
RG って何、レーザーラモン。
そうそうそう、リアルなガンダム。あ、違う違う、
そうそうそう、じゃなくて
リアルグレードですね。
リアルグレード
でございます。コマ違うんですよ、全然これまでの。またプラモと
コマ違うって何なのさ。
これまでと違う
あ、これまでと違う。
これは ね、あのちょっと皆さん、リスナーの皆さんともこの驚きをね共有したいと思っております。
はい、144分の1の RG ガンダムについて来週は30分語りたいと思います、
はい、
おまけとして全日空ガンダムも語りたいと思います、
はい、これもなかなかね、
なかなかのものでございますね。
ということで、この青い炎につきましては、そのガンダムの話を一周挟んだ後ということにいたしましょう、はい、
8月14日になるかな、8月14日ですね、
うん、
ちょうどお盆だからね、昔話をするにはちょうどいいでしょう。
え、そういうこと。
いや、そういうことでもないんですけれどもね、ではでは、忘れないうちに今週分のプレゼントです、はい、先週分に引き続きまして、トイストーリー3モンスタージャンボぬいぐるみ1名様に差し上げます。 NBC のホームページを開いて、キカラジのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、そこから申し込んでください、キーワードはトイストーリー3で結構です。ポッドキャストをお聞きの皆さんも申し込んでいいんですよ。
九州で手に入るのはワイワイ貿易のみ。アニメ軽音や鈴宮春日のグッズなど話題の商品が続々入荷中。再活動を始めたマキシマムザホルモンのフィギュアを7月下旬ついに発売、予約受付中。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
来週は RG ガンダム特集です。あちこちで売り切れみたいですけれども、手に入る方は手に入れて予習をしておいてください。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また毎週。